こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。8月もそろそろ終わり近づいてまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏バテなどになってないでしょうか。私の方は、先日の放送では番組内で誕生日祝っていただきましたが、リアルに誕生日が過ぎましてやっぱりねアフレコしてたんですけどもね、アフレコ終わった瞬間ハッピーバースデーみたいな感じのことをやってもらいまして、ケーキとかいただいてね、やっぱああいう時はねどういう顔していいか分かんないもんですね。本当に恥ずかしいというかなんというかね。でその作品のスタッフの人からなんかどうぞってプレゼントももらっちゃって、パッて見たらなんか映画館で使えるギフトカードかなんかで、これでシンゴジラも見れますよみたいなこと言われて、なんで俺がシンゴジラみたいなことを知ってるんだろうって思って、あんまり他であんまラジオ聞かれてたらどうしようとかって思っちゃって、ちょっとねこれちゃんと喋らないといけないなって改めて思ったりしましたけどもね。でね、その日はそのアフレコも結構遅くまでやってたんでね、で次の日もまた朝から収録だったりして、だからパーティーとかは一切せず、翌日の昼に昨日誕生日だったし好物のうなぎでも食べるかと思って一人でねうなぎ食べたりしましたけどね。ただこう胃が疲れていたのでタレではなく白焼きをいただいてで僕がすごい一番好きと言ってもいい肝焼きも行こうと思ったんですけど、昼の分は終わりましたって言われてあーってランチ恐るべしというかね、そんなこともありましたが、26歳として頑張っていきたいと思います。と同時にですね、ヨーロッパサッカーがそろそろシーズン開幕というか、プレミアリーグなんかはねもう始まっていたりして、プレミアリーグと、あとはブンデスリーガ、ドイツの、リーグはもうそろそろ始まるよみたいなところで、セリエ A とかリーガエスパニョーラも始まったかなという感じですね。でまあ開幕の日にプレミア見ようかなと思って、イングランドのサッカーリーグですけども、今年はね監督も面白い人いっぱいいるし、選手もやっぱりまた新たに加わった人たち面白いしっていうんで、やっぱりマンチェスターユナイテッドの試合見たいなと思って、モウリーニョ監督でね、でイブラヒモビッチも入りましたし、ドルトムントからムヒタリアンも行きましたからね、これはちょっと見届けないといけない。なんかちょっと皆さん置いてきぼりにしてる感がありますけどもまあ喋り続けますけど、見なきゃいけないなと思っていつも通りのチャンネルつけたら生放送してないんですよ。マンチェスターユナイテッドの試合を生放送でやらないってことがあり得るのかと思ったんですけれども、でこうネットでいろいろ調べたところ、なんか今年からどうやらいろいろ事情が変わってるらしいと。で何が変わったかっていうと、いわゆる放映権の、権利の事情に変化があったらしいんですね。で放映権っていうのは要はその、テレビの放送局だったり、そういうケーブルテレビの放送局とか衛星の放送局とかが、まあそのリーグからお金を出して権利を買って、その局で流す権利って言っていいと思うんですけども、それの事情が変わってるらしいと。でプレミアで言うとですね、まあやっぱり従来のというかみんな入っている J スポーツが中心になっていたはずなんですが、それが今シーズンから生放送の試合が減っていてですね、各節2試合だけに今のところなっていてですね、で代わりにどこがやってるのかというと、ソフトバンクのサービスでスポナビライブっていうのが始まったらしくて、でそれはなんかネット放送でスマートフォンとかで見れるらしいんですけど、そこでは、プレミアの試合とリーガの、スペインのリーガエスパニョーラの試合が全試合生中継するらしくてですね、月額3000円らしいんですけども、これで他にもブンデスリーガが、フジテレビネクストっていう あれはケーブルテレビですかね、あそこが今年やらずに新しく海外のですねパフォームグループっていうところのダゾーンっていうサービスが始まるらしいんですが、どうやらダゾーンで、全試合生でやるんじゃないかっていうニュースを見た調べたんですよね。でそのダゾーンっていう もうすぐ始まってるんですかね、このオンエアの時にはもう始まってるかもしれませんが、それが何で話題になりつつあるかというとですね、それのを運営するパフォームグループっていう海外の会社が、J リーグと大型契約を結んだっていうニュースがね、だいぶ前にありましたけども、10年の契約で2100億円っていうね、とんでもない額らしいんですけど、要は時代としてこのケーブルテレビとか衛星放送からインターネット放送が、まあ、主流になるかわからないけれども、その比率としては結構上がってきてるんじゃないかっていうのが今年始まった流れなのかもしれないですね。で、そうなった場合、まだ今シーズンに関してはもうどこと契約して月いくら払えばいい環境が作れるのかっていうのがですね、まだこうね決めかねてまして、これサッカーファンの人もそうだと思うんですが、これなかなか答えの出ない状況が続いているっていうのがね、僕の最近の悩みですね。ちょっとサッカーずっと喋ってしまいましたが、そろそろ終わりにして番組始めていきたいと思います。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネーム塩さん、23歳、京都府の方。内山さん、はじめまして、こんばんは。いつもポッドキャスト配信を楽しませていただいているのですが、前回は音楽企画ということで初めてリアルタイムで視聴させてもらいました。ありがとうございます。トップソングを聞いてみた企画、どの曲も好みでとても面白かったです。これはですね、iTunes っていうApple がやってる、パソコンのソフトのところで見れる、こう、シングルの iTunes ストアの売り上げなんですかね、あれは。まあ、よくわかりませんが、ランキングがあって、シングルのランキングを200曲ぐらい聞いて、気になった曲を、ちょっと流すっていうコーナーをやった結果ですね。その中でも内山さんは、クルリがお好きとのことでしたが、おすすめのアルバムはありますか？私はクルリに興味を持っていて聞いてみたいのですが、楽曲が多すぎてどこから手を出せばいいのか迷っています。このあたりが入門編というのがありましたら教えていただけると幸いです。まだまだ暑い日が続きますが、夏バテなどにやられないようにお気をつけください。それでは失礼しました。なるほど、確かにこうクルリっていうバンドはアルバムごとに結構音楽性というか、こう音楽感っていうのもあれですけども、まあ初期で言うとこうジャンルが変わったかのように形を変える、感じがあるので、どこから入っていいのかわからないというのは確かになるほどなと思うんですが、僕自身の話で言うと、確か高校生ぐらいの時にラジオでかかったのを耳にしてそこから入ったっていう感じだったと思うので、まあ引っかかりは何でもいいかなと思うんですが、まああえて言うならば、ベストアルバムが出ていてですね、一つはだいぶ前に出たベストオブクルリ、タワーオブミュージックラバーっていうのが出てまして、僕もやっぱりとりあえずここから入ったような覚えがありますね。その、ラジオでかかった曲が入ってるアルバムとこれを聞いてた時代が結構あったと思いますね。で、またですね、今年新たに、ベストアルバム出るらしいんですね。クルリの20回転っていうのが。で、このアルバムと前のベストアルバムは結構曲も被ってたりはするんですけれども、まあどっちかいい方を聞いて、でそのこの曲いいなって思った曲が入ってるアルバムに進むっていうのはありなんじゃないですかね。その掘り方としては。それでこう広げていくというか、それが僕もそうしていた気がするので、最初から追うっていうのもありかもしれませんけど、まあ自分が好きになった曲でアルバムへ進むっていう感じがいいかなと思いますね。はい。それでちょっと楽しんでみてください。ラジオネーム、マリさん、神奈川県の方。ワンルーム、いつも楽しく拝聴させていただいています。昔、小中学校時代、ラジオがすごく好きだったのですが、親が厳しく、深夜バレないように、布団の中に隠れて聞いており、ラジオから流れるおしゃれでワクワクするような空気がたまらなく好きでした。ワンルームを聞いていると、当時のことを思い出します。番組の雰囲気も内山さんの声はもちろん語り口調も落ち着いていて、暗めの部屋で聞いているとすごくリラックスできますが、最近愛用している枕が合わなくなってきたようで、ふわふわの綿の枕を使っています。なるほどね。長時間横になったり寝たりすると肩こりがひどいです。僕も今日なんか肩こってるなっていう気がしますね。 内山さんはどんな枕を使っていますか。使わない派だったりしますか。内山さんはそば柄の枕を使っていそうなイメージあります。かっこ笑い。そば柄ってあのなんかこうつぶつぶがいっぱい入ってるやつですかね。なんかサラサラサラっていう、あれ使ってないですけど、あれってうるさくないんですかね。今振り返ってみれば使ったことある気もするんですけど、うん、神経症なのかもしれないですね。そういう音に関してわかんないですけど、新調する際に参考にさせていただきたいのでぜひ教えてください。かっこ東方30歳、技術職 PC にずっと向かっており肩こりがひどいです。笑い。ああ、それはそうでしょうね。そういうデスクワークずっとやってたらそうなりますよね。うん、ワンクール時代から大好きな番組なので今まで続いていること大変嬉しく思っています。これからも楽しみにしています。あ、そうですね、ワンクールっていうタイトルの時ありましたもんね。今はワンルーム、覚えないといけないですね。ワンルームワンルームね。で枕ね、枕は今はテンピュールですね。はい、いつからかな、大学生ぐらいからですね。実家にいた頃からテンピュールだった気がしますね。でテンピュール使い出して、でそのテンピュールがへたってきて、あ、そろそろ替え時かなっていう時に、なんか違うのも試してみたいなっていうんで、マニフレックスかなを試して、あ、やっぱなんか違うってなって、出戻りでテンピュールで、そこからずっとですね。なんか、うん、テンピュールのあれは何なの、普通のやつかな。はい、なんかこうテンピュールってこう低反発っていうのかな、こう沈む、最初こうの形から頭を乗せるとその形に沿ってこう沈み込みがちょっとあるタイプだと思うんですが、そうね、あれのメリットデメリットは何でしょうね。うーん、ちょっと思いつかないんで、あれ、あれですけど、枕はね、あれはね、小学校6年生とかそれくらいの時になんか異常なこだわりを持ってですね、あのお年玉を握りしめて、こうデパート、どこか東京のデパートのね、上の方の階で、こうあれは何だったんだろう、こう高さを測っておすすめの枕を診断しますよみたいなところに行ってですね、あの買った覚えがありますね。でもその枕がなんか合わなくてなんか違うなーって思ったっていう切ない思い出がありますけどね。無駄にしましたね、あれ。何だったんだろう。結構小さい頃の方が僕は結構謎の行動をとっていてですね、そういう話がちょこちょこあるんですけど、今はそういうことなんか突飛な行動とかしなくなりましたね。うん、どんどん普通に普通になってる気がしますね。はい、もうずっとテンピュール使うしね。で、何の相談でしたっけ。枕の話をすればいいのかな、これは。はい、新調する際に参考にさせていただきたいので、テンピュールちょっとね試してみてください。まあでも愛用している枕がふわふわの綿だったわけだからね、ちょっと違うかもしれないですね。まあいっか、それは人それぞれね。いや試してみたらちょっと合うかもっていうのもありますからね。はい、皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを僕が分析させていただきます。これもね、分析っていうところがミソでしてね、こうお悩みを解決するわけじゃないっていうのがねこうご理解いただきたいところでしてね、こう何も生み出さないっていうのが、申し訳ないながらもですね、やっているコーナーであります。ラジオネーム青いポンチョさん、19歳、新潟県の方。内山さんこんばんは。友達に内山さんの映画の感想がすごいとこのラジオを教えてもらい、ズートピア会から聞き始め、内山さんの軽快なトークや面白いお人柄に惹かれ、毎週楽しく拝聴させていただいています。あー、ディズニーのねズートピア話した回ですよね。そろそろブルーレイとか出るんですかね。欲しい、買おうかなと思いますね。でもなんかこう前ディズニーかなんかの買った時にブルーレイと DVD とデジタルデータがなんかがこうセットになってますっていうパッケージあったりしたんですけど、一つでよくないと思ったのは僕だけでしょうかね。あれ、まあ子供とかが車で見せたりするのは DVD でみたいなことなのかな。もうちょっと消せなかったんですよね、それは。まあそんなことはどうでもいいですが、それは僕のお悩みというわけでね。本題なのですが、 8月に入り、もう少しでお盆の時期ですね。あ、結構前に送ってもらってもらうんですね、これは。すいませんね。私は、お盆やお正月の親戚の集まりがものすごく苦手です。いつも集まるのは、おじが一人、おばが一人、お盆では二人。お盆では二人ってこれどういうことなの？おじが一人、おばが一人、お盆では二人、いとこは三人。お盆に帰ってくる子を合わせると四人で、多くてもトータル7人と多い方ではないと思います。おじが一人、おばが一人、お盆では二人ってどうなんだろうな。もう二人、おじさんおばさんが、おじが一人、おばが一人、お盆では二人同時に帰ってくる子ってことなのかな。いとこが三人。お盆に帰ってくる子を合わせると四人。あー、なんか見えてきた気がする。4人だから、いとこが3人いつも自分の家の近くかなんかにいて、でどっか仕事してるとか違うところに住んでる子がもう1人帰ってくるので、いとこが4人になるということかな。でこのお盆では2人だから、このおじさん1人、おばさん1人足す、お盆に帰ってくるおじさんおばさん2人足して4で、お盆に帰ってくる子合わせると4人で、多くてもトータル7人。ん？でも4足す4だと8になっちゃうな。ちょっとこれわからないな。ちょっとここはちょっとわかりませんでした。トータル7人。7人の自分の家族プラス7人ってことですかね。かな？トータル7人と多い方ではないと思います。なるほど。年を重ねてマシにはなってきたのですが、小さい時は極度の人見知りだったので、新年の挨拶をすることも苦手なくらいでした。人見知りだけが原因ではなく、いとこと年が離れていることもあり、何をお話ししたらいいかもわかりませんでした。今考えれば、親戚でありながら、おのおのの近況報告ですかね。今はどこの学校に入った、どこに勤めている、などの話も全くしてくれません。なので、いとこたちが何をしているのか、いくつなのかもあまりわからず、一番上がみそじに近いことは最近知りました。私の父、かっこ、いとこたちにとっては、おじへの話を盗み聞きして情報を得ているくらいです。盗み聞き？ああ。で、三姉妹のいとこの上、二人はとても仲がいいみたいで、一番下や私たちを差し置いて、こそこそ旅行の計画を立てていたり、立てることもあるんじゃないかな。完全に二人だけの世界になったかと思いきや、トランプなどのゲームに混じってきたりと、関わりたいのかそうではないのか、正直めんどくさいです。一番下の方はこちらにどう話しかけたらいいのか、手探りな感じが伝わってきて、双方話しづらいです。私は双子で兄がいるのですが、あ、双子なんだ。兄はうまくコミュニケーションを取っているように見えます。今年のお正月の集まりの時点で、兄は推薦で東京への進学が決まっていたので、お盆やお正月は帰ってきてねと言われていました。私はこれから、という時期だったので、何も言われなかったことが少し根に持っています。これから何なんでしょうね。19歳だから受験かな、就職のこれからという時期だった。今年、親戚付き合いをこれからよくしたいとは思わないこともないですが、気まずい雰囲気を何とかできないかなと内山さんに相談してみました。うまくコミュニケーションを取っているお兄様に聞けばいいんじゃないとか、バッサリ切られそうな気もしますが、少しでもいいのでお力を貸してほしいです。拙い日本語でうまく説明できず申し訳ないです。よろしくお願いします。まあそうですね、親戚付き合い僕ないんでね、本当に。例えばここで上がっているいとこの関係がね、なんかこういろいろあるっていう話ですけど、いとこはそうね、もう5年会ってないで、反対側のいとこはもう10年ぐらい会ってないですね。連絡も取ってないのでね、もう全くわからないですね。おじさんおばさんもそれくらい割と合ってないんでね。ね。まあそう言ってもね、そう言ったら終わってしまうんでね。そう。だから、気まずい雰囲気をなんとかできないかな。なんでしょうね。気まずい、どう気まずいのかね、見えにくいですよね。こそこそ旅行の計画を立てていたりって、まあ計画立てるぐらいね、いいんじゃないですかね。 なんだろう、この親戚と過ごす期間が何泊あるか分かんないですけどね。どうでしょう。でもこれどこで集まるのかがちょっと書いてないんであれですけどね、自分が出向くのか自分の家にみんなが来るのかっていうのがちょっと見えにくいんですが、まあどちらにせよこういう極端な方法もありっていうので言うと、その期間だけ近くにホテルかなんかを取るっていう。だからこう食事の間、食事はだからみんなでするわけですよ。食事の間はまあこう言っちゃなんですけど我慢、そしてこうなんとなくコミュニケーションを取ってみる。でまあある程度10時11時になってきたら、それでは私はこの辺でって言ってこう宿へ向くっていう。これこう出向いてる側だったらまだあると思うんですけど、自分の家に来られた場合これはちょっといよいよおかしい感じになってくるんで、ちょっと手として難しいかなと思うんですけど、これどうですかね。僕はこれだなって思ってるんですけどね。そのここは仕事だなっていう、業務だなとして、そして過ごして、あとは自分の時間を過ごすっていう、僕の結論としてはこれですかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこのような形で皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンルーム。内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様におすすめしてもらうコーナーです。いろいろおすすめしていただいてるんですが、まだこう結果買ったものはなくてですね、なんかこう何かにイチャモンをつけてなんとなく買わない理由をつらつらと述べて終わるみたいな流れになってますけど、ちゃんと前向きな姿勢でね、やっていきたいと思っております。それではラジオネーム魔法使いサリーさん、19歳の方。内山さん、はじめまして。私が内山さんにおすすめしたいこれ買いなものはというと、マンチカンです。猫ですよ。先週東京に用事があって宿泊していたんですが、友達と渋谷を歩いていて、たまたま入ったペットショップにいたマンチカンが本当に可愛かったんです。猫はどんな猫でも好きですが、マンチカンの可愛さは殺人級です。あの足の短さで必死に歩いたり走ったりする姿にメロメロになって、思わず購入してしまいそうでした。ぜひ内山さんもマンチカンを飼ってみてはいかがですか。本当に癒されますよ。あー、猫ね。あ、この子がマンチカンさん。あ、ちっちゃい猫なんですね。まあ可愛いですね。まあ、犬派かな。どっちかといえば犬かな。可愛らしいですけどね。まあうちペット飼えないしな、マンション。まあ可愛いでしょうけどね。これといったあとは、いや買わないですね。マンチカンね。別にって感じですかね。いやでもね、僕ペットとかを飼ったらこう気が気じゃないと思いますよ。普段暮らしていても、なんか家でなんか物が落ちてきてぶつかったりしてないかなとか考えちゃうと思うんで、ちょっと今はそういうのは難しいですね。心配でしょうがなくなると思いますね、こうマンチカンを飼ったとしてもね。まあ、やっぱりそれよりは犬かなと思うんで、ちょっといいかなっていう感じですね。はい、すいませんでした。というわけで引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今週はサッカーの話題結構喋ってしまいましたが、今シーズンヨーロッパサッカーどうしましょうかね。サッカーを見ていると生活リズムが壊れていくっていうのがね、最近の課題なんでね、難しいですよね。ちょっと様子見しようかなと、こう新しく出てきたサービスとかも今パッと飛びつくのはちょっととどめておいて、こ
ういろいろ状況が見えてきた段階でいろいろ新しく契約するなりしてみようかなと思うんですけどもね。どうなることやら、ちょっと今年はそういう意味では激動の一年になるかもしれないですね、サッカーファンにとっては。はい、では番組では皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です、番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です、こちらもぜひチェックしてください、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。